ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは健康な生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーです。今日は日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法士大和慎介さんにお話を伺います。
寒さが一段と厳しい時期となってきました。寒いとどうしても外出も減り、運動不足気味になる方も多いのではないでしょうか。かくいう私もついついストーブの前でダラダラしちゃうなぁと後ろめたい気持ちになっている一人です。今日はそんな私たちに向けたお話なんですよね。
井川さんも運動不足気味なんですか？寒い季節は外に出るのは嫌だなぁと思いますよね。外出する機会も減って、お家の中でぬくぬくしていると必然的に活動量が少なくなってしまいます。それにより筋力や体力が落ちると転びやすくなったり、バランス能力が低下してしまうこともあるんです。
活動量が減ることで筋肉や体力が落ちてしまうんですか？
はい、そうなんです。普通に生活していても筋力は30歳から1年で約 1% ずつ低下すると言われています。運動習慣が少ないとさらに大きく低下することになってしまいます。減少した筋肉を取り戻すのには時間がかかるので、やはりなるべく減らさないようにできるだけ活動量を維持することが大切なんです。高齢者の年齢や病気によって筋肉量が減り、歩くことが難しくなるなど、体の機能の衰えるサルコペニアという状態が近年問題になっていますが、これらを予防する意味でも運動していただきたいと思います。とはいえ道路も凍っていたり雪が積もっていたりすることもあるので、積極的に外出して運動しましょうというのは逆に転倒のリスクが高まるので、お家でできる運動を毎日少しずつしていただけたらと思います。
お家でできて簡単な運動、ぜひ教えてください。
歩くことに使う筋肉の維持は自立した生活をするためにとても大切ですので、足の筋肉を使った運動を中心にご紹介します。まずは足上げ運動レベル1です。この運動の目的は太ももの筋力強化です。それでは井川さんもやってみましょう。椅子などに座った状態で手は後ろについて腰を支えて左右交互に足を上げます。速さは自分でできる程度でいいのですが、まずは20回程度を目標にやってみましょう。
今これ20回やってみましたけれども、結構太ももにきますね。効いてる感じがします。
回数をたくさん行うと有酸素運動と同じ効果にもなりますので、まあ、回数とかは様子を見ながらなんですけど、テレビを見ながらのんびりやってみてもいいかもしれませんね。あとこの運動では物足りないという方は、少し負荷のあるレベル2もチャレンジしてみましょう。レベル1では椅子に座って行いましたが、今度は立った状態で足上げ運動を行います。目的としては太ももの筋力強化に加えてバランス能力の強化にもなります。ただし上げた足は膝が直角になるように上げるので、バランスを崩しやすく危険なので、必ず安定した手すりやテーブルのへりなどを支えにして行ってください。こちらも初めの目標は20回程度にして、できるようなら少しずつ回数を増やしてみてください。
確かにレベル2ということで、なんかさっきよりも太ももに負荷を感じます。
もう一つは足を広げる運動です。バランスを取るのに大切な股関節の筋肉の強化です。 今行ったレベル2の足踏み運動が難しいと感じた方は、まずはこちらを一生懸命やってみてもいいかもしれませんね。今度は肘枕をしてお昼寝をするような体勢で横になり、足をまっすぐ上げていきます。上げる向きが斜めになったり、足先が上向きになると股関節の筋力の強化にはならないので気をつけてください。横向きになるのが難しい方は仰向けでも構いません。こちらも左右20回程度が目標です。それでは井川さんやってみましょうか。
今左右20回やってみましたけれども、やっぱりこう時間が経ってくると自分の足がどんどんフラフラしてるのが分かる気がします。
そうですね、疲れてくるとだんだん斜めになったりとか、こう上げ方がちょっと前向きになってしまったりとか、ちょっとかばって行ってしまうので、まあ、できる範囲で行っていって、もしその横向きで難しいとかってある場合は、仰向けになって少し足を広げるでも運動にはなるので、できる範囲で続けてもらえたらなと思います。次は今の運動のレベル2を行うんですけれども、先ほどと同様にレベル2は立って行います。立って行うことで股関節の筋力強化とともにバランス能力の強化にもなります。壁に手をついて立った状態で足を外側に広げます。この時気をつけてほしいのが、壁側に体重をかけてバランスを取ってしまうことです。あくまで壁に手をつくのは補助なので、片足でまっすぐにバランスを取りながら真横に向けて足を上げるようにしましょう。バレリーナのように高く上げなくてもできる範囲で十分効果がありますので、無理は禁物です。運動するとき全般に言えることですが、痛みを感じたときはすぐに中止して無理して行わないようにしましょう。
痛みを感じたらすぐに中止、自分のできる範囲で続けることが大切なんですね。
その通りです。運動は週2回の運動で筋力維持ができると言われていて、週3回以上行うと筋力強化に有効と言われています。テレビを見ている時や会社でコピーを待っている時など、空いた時間を活用して少しずつ運動していただけたらと思います。
4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーに、リハビリテーションセンター理学療法士大和慎介さんをお迎えしてお話を伺いました。大和さん、ありがとうございました。今回ご紹介したお話、そして運動の内容は、広報誌日光記念メディカル情報1月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩浦さん、お願いします。
毎週火曜日開催の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について、医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで行っている少人数で分かりやすい講座です。明日1月28日は、佐藤英治薬剤師が担当する糖尿病とお薬です。当院通院中ではない方も参加できますので、興味をお持ちの方は1月28日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまで直接お越しください。
広報広告室、萩田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。